どうもポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の佐山です。
宮間です。
はい、今日は番外編です
そもそもタカさんは呼んでないです。
そうですね、うん、はい、今日はちょっとスペシャルゲストをお呼びしてます。はい、まず川端くんです。
はい、どうも川端です。
久しぶり。
どうも久しぶり。冒頭の文句、空で言えるようになってんすね
だって俺、放送
で、それがまずびっくりしました。
放送230回やってんだよすご
い、いや、やってますね。
やってるよ。そりゃそうですよ、ね、はい、じゃあもう一人、しごくんです。
どうも。
じゃあもう、
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、新年これは3回目ぐらい。
3回目ぐらいですけど
ね。
前、今まで撮ってたやつは全部年末に撮ってたやつ
は、うん、川端は前、1回シンガポールに行って、でブラジルに行った後に帰ってきた時ぐらいに撮って、シンガポール周辺の風俗情報を教えてもらうっていう会をなんか、
ああ、そうそう、
そんな時ありましたっけ。
そうそうそう、
ああ、そうですね。ちなみにちょっと空気が違うんで、あらかじめ言ってきますけど、今日別にラジオ上の収録でもなくて、たまたまこの4人で飲んでたら、ちょっと面白そうな話が出てきたから撮ってみたっていう、
そうそうそう
なんだね、話なんですけど、
そうだからちょっとダラダラしてるんです。
ダラダラしてるんですが、
まあ、じゃあダラダラしてるのをちょっと聞きの、ね、本題に、はい、ちょっと入りたいんですけど、
はいはい、
慎吾くんね、はい、最近前あれコンビニのね、
まあ、もともとこうコンビニを何百店舗か運営するような会社に新卒で入って、
ね、
そこでこう、はい、サラリーマンやっていたんですが、
そうそう、店長さんとかやってらっ
しゃる。今回転職をしたっていう話を今飲んでて、
はい、
聞いたら、
うん、
伊佐山さんがこれ撮って放送しなきゃって何の使命感か分かんないけど
この
っていうところと、あと僕の危機感、
はい、
明日食べるご飯がない時ですねその次放送するもうないんですっていう
ちょっと慎吾君のちょっと転職先がちょっと衝撃で、その事業内容がちょっとかなり興味をそそられたんで、
そう
ちょっとぜひ聞いてみたいんですけど、
はいはい、
まず
まあ、今までその物販っていう世界にいたサラリーマンが、
うん、
今回は何つったんですか、何業って
、まあその表向きっていうか響きのいい言葉で言うと、まあちょっとモデルエージェントっていう、
モデルエージェント、
はい、
もういや、うさんくささ結構ありますねモデルエージェントはうさんくさいですよ
カタカナ言葉、まあ、そう
そうそうカタカナ言葉って便利だなっていう
モデルのエージェントやってるんですけどちょっとお話聞いてくれませんかみたいな、
そうそうそう
で、まあ、実業としては、
まあ、会社自体の、まあ、事業としてはいろいろやってはいるんですけど、まあ、今自分が携わってるのは、そのライブチャット事業っていうのを、はいはい、
まあ、要はその利用者が1分あたりいくらのお金を払って、基本的には女性とチャットを楽しむっていう、
まあ、ライブチャットっていうとそのまあ女性の、まあ、モデルさんがいて、
うん、
まあ、それに対してインターネットで、うん、その男性の会員さんが、まあ、いろいろインターネット上で映像を見つつ会話、まあ、基本は文字で、
うん、
そのキーボードで文字を打って会話するっていうのが、
あれ音声じゃないんだ、
まあ、オプションで音声も一応、
あ、
音声もできる、
マイクで会話するっていうのもオプションでできたりするので、
基本は普通チャットなんだ、
基本はキーボードで、
は
い、会話を楽しんで、でかつ、まあその、うん、普通はまあ1対1で会話するのが普通だと思うんですけど、うん、まあ、そうじゃなくてその会話を他の人がまあ見たりとかすることもできますよっていう、まあ、そういうのが一応ライブチャットっていうものですね、はい、
一応今私まあ、司会っていうことなんで、まあ、ちょっとしかもお酒入ってるんで、まあ、下世話の話で言っちゃいますけど、要はエロチャットなんですよね。
まあ、今日本で行われてるチャットで、まあ、対別するとその アダルトっていうのとノンアダルト、まあ、アダルトじゃないものもあるんで、でまあ一応自分が運営してるのは、運営に携わってるのは、まあ、アダルト
の方、アダルトの方、
本丸ですよ、
本丸ですよ。
ノンアダルトっていう風になると、それはもういわゆるニコ生とか、YouTube でもライブチャットみたいなのありますよね。
まあ、講義 その広い意味で言うと、そういうニコ生の一体複数みたいなのも当然ライブチャットに含まれる、含まれるとは思うんですけど、
まあでも、まあ、とりあえずアダルト業界に業者と、
はい、
これはがぜん我々も面白いぞっていうことで今じゃあ撮ろうっていうんで一旦戻って、うん、3歩戻って3歩進んできたのが今です。
そうね、ここら辺までは今、
ではさっき
ま
全そうです、ね、
さっきまで我々が聞いた話、
はい、
うん、でここから
さっき我々も初めて聞く話
聞く話なんだけど、はい、えでで、まあ、これさっきもちょっと聞いたんだけど、その出てる人たちは基本的には素人さんをお金で雇ってるんだよね。
まあ一応その求人自体の、まあ、そういうもろもろはこちらでやって、でその、まあ、集まってきた方々に対してその、まあ、お仕事あっせんっていう方あるんですけど、まあ、そのサイトがあるんで、まあ、そのサイトに登録していただいて、まあ、
仕事をしていただく。ヤフーオークション状態ですね、
はい、
ビジネスの場所は用意しますけど、売り手は売り手だし買い手は買い手だ。
あのさ、俺一番謎で不思議なのはさ、
はい、
その出演者の女の子たちはどうやって募ってんの？
まあちょっと一般的な話をあんまり、
そう、まあ、そう、
ライブ事情をバラしてしまったなんで、
まあ一般的な話をすると、一応前提としては今から新法に聞く話は、あのそういったビジネス書とかも出てて、
はい、
一般知識化されてる部分っていうものをベースに、はい、
そもそもビジネス書が出てるんだってこと自体が、
そう、俺らもそれ初めて知った
のよ。衝撃だけど。
はい、まあ、まあ、それは出るわ。
うんうん、まあ求人自体は、まあ、別にその他の、まあ、仕事と同じで、そういう、まあ、モデルを募集しますみたいな形で、
まあ、普通に例えば求人雑誌や求人広告に載せるわけで、
まあ広告にも載せたり、もうその既存である広告に載せたりとか、
それは普通にあの今なんつうの、
日曜日に新聞に挟まったのやつとか
タウンワークみたいなやつで載ってると
か、あんみたいな、そういうこと、
まあフリーペーパーとかを、まあ、そういうの配布したりとかして、
あの夜の風俗産業専門のフリーペーパーみたいなやつに、
はい、
ああ、
まあ、街中にあの無料でもらえるっていう、束で置いてあるあれ、
あのドキポケとか、
まあまあ、あの個人名はあれですけど、
僕らが若い時はヤンヤンっていう、
あの歌舞伎町 の
歌舞伎町にあった
風俗紹介所とか、あの辺りに置いてそうな
感じに置いてある、まあ今いろいろある種類があると思うんですけど、そういうのに載せてもらったりとかっていうので、
例えばそういう個人事業主を募集するわけ
ですね。求人はそういうところでかけて、
でもそれでさ、女の子がそれを取ってみてやーろーって感じで応募してくるの？
まあ結構ありますね。応募自体は、まあ、まあ月にまあ4、5件とか
月に4、5件、
まあ、ピークの月、まあ結構なんかピークの月、まあ、少ない月とかあるんですけど、多い月だとやっぱり、うん、まあ、普通に2桁とかいったりするんですけど、
まあ、とにかくその応募してくる人に関しては、うん、いわゆる、まあ、アルバイト感覚というか、
まあそういう、もともと別にそういうなんかその委託してどうとかっていうのは、まあ広告には当然載せられて、載せてはいないので、まあ、時給いくらみたいな形でちょっと載せたりとかして、
あ、
まあ、具体的なその報酬に関してはやっぱやってみないと分かんないんで、なかなかこう、
あ、まあまあまあ、まあ、部外制だから
伝えられないんで、
あ、まあまあ、とにかく、まあ、応募はそういう感じでやってきて、で、まあ、事業内容説明した結果、あ、やるよってなったらやるってことですね。
まあ一応面接をし て, やり
りして面接がある、
まあ、その
説明はしないといけない、その事業内容に関しての説明をしないといけないんで、
面接官やりました？
いや、自分はまだ面接は担当したことないんで、
ああ、面接は担当したい。
あれ、あれさ、だってそれさ、要はさ、まあ一応ほら、とはいえ、まあアダルトなわけだから、はい、まあ容姿が関係するわけだよね。
いや、まあ正直言って、うん、今もう年齢とか容姿とかもそんなに関係ない。ただ、まあ一つ注意しないといけないのは、うん、やっぱり、このコミュニケーション取らないといけないので、うん、コミュニケーションが取れない感じの人に関してはやっぱお断りすることが、
つまり容姿とかに関しては、
うん、そう趣味の話だから、
そう多様化してるから、うん、絶対的に若ければいいとか、うん、そういう問題じゃないっていう前提が、ただ必要なのは、うん、接客業だから、うん、やっぱそのちゃんとチャッティングできるってこと
ですよ。チャットって、まあ、お話できないと仕事にならないので、
はいはいはいはい、そっか
そこはやっぱり重視しないといけない。会員さんがお話、要はそのメインボードにずっと文字とか打ってるのに、それに対してリアクションできない人は、
ああなるほど、
もしくはすげえ会話に ならない
人はやっぱりダ
メ。じゃあ逆に言えば、その会話のコミュニケーション能力が高ければ、はい、多少例えばポチャだったりとか、そのオフェイスがちょっとなんかよろしくなかったりしても、
はい、まあ別に違うんだって。よろしいよろしくないってないんだって、もはや。
まあそうです。
多様化してるから、
うん、仮にだけど、うん、一重の人がいて二重の人がいたとしても、それはもう両方ありなんだから、今世の中
客が選択するから、
まあ、するからないんだって。そう、いい悪いってないから。
もっと言うと、うん、顔を出す出さないとかも、その個人のその女の子の自由というか、
そ
のお任せしてるんで、
顔を出さない
って出さないで、うん、もう要はまあ正直アダルトチャットなんで、うん、そういう行為が行われれば、お客さん、会員さんは満足してくれるんで、そこで別に顔出す出さないとかっていうのも関係なくて、
ちょっとそれをあれですか、ほじくっていいですか、
はい、
体も出さないもありなんですか。
いや、さすがにそれは
やっぱり、
そこはやっぱり違うんです
か。それはおっぱいぐらいを出してくれなきゃいけないことなんです。
そう
首から下、おへそぐらいまではなんとか画面に映ってもらわないと、それはやっぱちょっと違うってことだね。
そう
物陰にいて声だけとか、それはなくて
も
ね。
ホラーでよ。
さすがに声だけだとやっぱり集客に影響するんで、
やっぱその辺の最低条件はあっていくよね。
へー、サイトの信用問題にもなりますもんね。そんな、
まあ、
なんか
正直その、まあ、アダルト
で僕に露出もしないようなのがいっぱいいると、
まあそりゃそうだよね。
まあアダルトでっていうので売ってるんで、そこはまあちゃんとそういう声がないとっていうのは。
さ、要はさ、まあ、いろんな人がいるわけじゃん、
はい、
でしかもそのいる、じゃ今聞いた話だと多種多様な人がいる中で、やっぱその PV 数とかを稼ぐ人ってのはやっぱない、そのコミュニケーション能力が高いとか、そういうことも高くなる、それともそのやっぱ何、見た目の感じなの。
まあその、なんだろう、まあ、もしその、まあ、例えとして妥当かどうかわからないけど、まあ、その今売れてるグラビアモデルの人とかが、うん、もしアダルトチャットをしたとしても、うん、その人のコミュニケーション能力とかが目覚ましく悪かったら、うん、絶対に、うん、その今多分アダルトチャットですごい稼いでる人よりかは全く稼げない。
へえ、
やっぱりなんだろう、アダルトチャットでなんかそういう容姿とかが良かったとしても、やっぱりそこで行われてるのはやっぱりコミュニケーションというか、
それはその要は駆け引きみたいなこと。
いや、
まあ、当然その駆け引き、
いや、そうなんですけど、あの分かるんですけど、伊沢山さんが想像してるのより、うん、もうちょっとちゃんとした話だと思うんだよね。
受け手だけでやるっていうんだったら AV を見ろよって話で、はいはい、
あ、
客が求めてるものはこの相互コミュニケーションで、
そうか
お金を払おうって思ってる人はその客だから。
伊沢山さんが言ってるのは、
あの、大事
っていう、その入れ物として皮膚の女の子って話じゃないけど、そうじゃなくて接客業だと思うんだよね。
その、
うん、
キャバクラみたいな、
サービス業じゃん。
まあ、
例えばだけど、ブッサイクだと一般的に言われる女の子でも自分の見せ方知ってればさ、売れるし、
そう例えば、
はい、
そうかもしくは自分にはニッチでコアなファンがいるって言ったら、はい、その固定客だけでえらい収益上げるわけだよ、
はい、
つまり一人当たり1万円で100人から100万円稼ぐ子もいれば、一人から100万円稼いだといいから、だからその伊沢山さん のそのなんていうんだろう、マスに対する考え方じゃなくて、接客業だから。
まあ、当然そのマスに対して効果を発揮する子もいるんで、マスに対して効果を発揮して収益を得る子もいるんですけど、
そうかそうか、はい、その人によって違うんだ、
ね。まあ、やり方は千差万別というか、その1対 N にこう固執するというか、1対 N に対してその要はいっぱい見てもらうことによって収益を得るっていうこともできるし、そのコアなファンの人を掴んでその人からいっぱい稼ぐっていうこともまあできますよ。
だからそのどっちがせいじゃなくて、いろいろだった
ら、いろいろ
だから何がよしあしじゃなくて、いろんな変え方が あるけど、基本はそのサービス精神がなければならないっていう前提が、
この話としてやっぱりそれを得る、要は1対1でいっぱい稼ぐっていうこともそうだし、1対 N でいっぱい稼ぐっていうこともそうなんだけれども、それの根本としてやっぱりもうそのコミュニケーション能力が絶対的にないともう稼げないっていうのは、
あの AKB で握手会の能力がすげえ長けてる人みたいな、そういう感じだ。
あ、まあ確かにそういう、
多分かすってると思います。かすってると思います。
まあ、でとりあえずさ、めでたく採用できましたと、で採用したらあとは売るだけだよね。特に研修日ではないよ。俺そこちょっと気になってる。
あ、
採用しました、はい、販売開始です、どうぞ個人事業主の皆さん、手枠いかないのか、ただやっちゃうのか。でも俺が気になったらそこで、もし研修みたいなことがあればそこ聞きたい。
ああ、研修は別に最初の段階ではないです、正直。ただそのサイトの接続の方法とか、そういう
テクニカルね、
技術的な問題は説明するんですけど、その、うん、やってる行為とかに対してはもう別にその説明はしないの、一切。それはお任せすることにしてる。
あの、ニコ生とかでさ、そういうなんか生主とかがエッチなことすると止められちゃったりするじゃない、
はい、
で、基本的にそういうことはじゃあもうなくてフリーに、
まあこれ、まあ一般的な話をすると、うん、今多分日本で見られるサイトの、 そのライブチャットの種類っていうか、まあどこまで見せるか見せないかっていう種類分けをすると、うん、国内系っていうのと海外系っていうのに分かれてて、
サーバーがどっちにあるか。
あ、そうそうそう。
例えば国内法だと、例えばわいせつ物陳列罪みたいなのがあって、
はい、
それの幇助に当たるような、
はい、
ことはサーバー上側としてはできないとか、そういう話だよね。
どことは言わないですけども、国内でいろいろライブチャットやってる会社あると思うんですけども、はい、そこが運営してるところは、まあ、基本的には国内でできることしかまあできないので、
そういうこと
なんだ。国内でできることってどこまでなんですか。おっぱいは見せられるんですか。
おっぱいは見せられますね。
あと、
いや、AV と同じですよ。 AV で見られるものは国内のライブチャットでも見られる。
なるほど、分かりやすい。
じゃあそのヒブのモザイク以外は国内ではできるってこと。
ただモザイクは、その要はライブチャットでモザイクを入れるって技術が今なかなか、
リアルにモザイクでき
る
でしょ。
だからそのリアルタイム
モザイクを入れずに進むまでの露出しかでき
ない。そうそう、できるってことは。
なんで基本的にはその見せちゃいけないところは見せられない。はい、その誤解をしちゃうと、もうそこで切断、もうサイト自体が切断してくるんで、強制的に。で国内はまあ今そういう状態。
じゃあまずそれで基本的に研修みたいなことはまずないわけであって、ただそういった法的な話はまあ
レギュレーションの話ですね。
まあそれはありますよと。
で、まあもまあこれもすごい申し訳ないですけど、一般的な話を。
いや、いいですよ、一般的ベース、はいはい、その一般とは我々の一般じゃないから。
一般知らないから。
国内は、まあなんだろう、そういう技術的な説明とかをしてもやっぱり売り上げが上がらないことがあるんで、
まあ、
そのサイトの運営してる、あ、サイトの運営じゃないや、そのライブチャットの運営してる会社の人たちが、
はいはい、
そのまあ
女の子に
その業務委託してる、うん、外注してる、
うん、個人事業主の
に対して、まあ、
アドバイスをするわけね。
アドバイスをするっていう、
もうちょっとこうすると 客がつきますよとか、
そうそうそう、
いわゆるそのマネージメントサービスをするわけでね、
はい、え、こういう、まあ、どういうこと、ハウツー的なことだよ
ね、まあ、ちょっと
まあそのまあそのやってる内容とかをリサーチして、そのどういうふうなことをやってるかって聞いて、結局そのやっぱりやってる方によって売り上げがやっぱりこうポイント、まあ、ポイントっていうかその1分見ると何ポイントっていうのが決まってるんで、そのポイントが上がるようにするには、まあ、こういう内容に変えた方がいいとか、こういう風にしてるんだったらそれをもっとこうした方がいいとか、
え、そのなんかテクニックの触り的な部分だけでもいいんだけど、はい、多分どういうことをすれば上がったりする？
やっぱその要は脱ぐ脱がない、まず脱ぐ脱がないから始まって、うん、正直そのライブチャットって別にアダルトでもノーアダルトでも、うん、脱ぐ脱がないとか別に関係なくて、ノーアダルトでも別に脱いでも何も起こらない、正直ノーアダルトってしてるけど、うん、国内法で許されてる範囲だったら別に脱ごうがないでしょ、う
ん、
そこは別に法に触れることではない、うん、だポイントをいかに稼ぐかっていう話だけに修練すると、うん、要はどこまですると、どこまで稼げるかみたいなのはもう決まってしまってるんで、決まってしまってるって言い方は悪いけど、その要はまあこうするとポイントがより稼げますよっていうのはもうノウハウとして蓄積されてるんで、まあ、そこをその女から何したか、今日のチャットで何をしたかっていうのをずっとヒアリングしてって、それをいや今日はここまでしましたって言われたら、いやここまでだからこのポイントだよねって言って、そしたら、あ、今日は脱がなかったって言われたら、脱がなかったからこのポイントだよねって話をして、で、まあ、ここまでしたらここら辺までポイント稼げるかもしれないねっていう、
ポイントを稼ぐノウハウが今まで大体蓄積されてるから、あなたはこれをやってないからこれをやった方がポイント上がるよっていうのを言っていくわけです。
まあもうアドバイスとして、ただまあ
でも
やった方が上がるかもみたいな感じで、まあ、決めつけはしないですけど、
あの雇用関係がないから個人事業主は自由なわけですよ。だからポイント上げたい場合はこういうテクニックがあるし、そうそうそう、
あ、
今のポイント私いいですって言った
あ、
その意味で逆にそういうアドバイスはしないってことだ。
そうそうそう、
ああなるほどね。
いやでもサーバーで、はい、そのライブチャットの情報とかって、はい、当然録画されてるもんだと思ってるんですけど。
あ、当然、まあね、要は国内だと切断するしないはサーバーの側の問題になるんで。
ああ、なるほど。
当然サーバー側は見てるんですよ、その内容、うんうんうん、当たり前ですけど、見てないと切断するっていうタイミングがどこで切断するかは、うん、彼らしかわからない、要はサーバーを管理してる人間しかわからないんで、
うん、
まあ、見られてるっていうのは、ちょっと国内のサイトだったら、まあ、誰かしら見てないと、その自動的切断するソフトなんてありえないと思うんで、その、まあ、正直その国内法に触れてるか触れてないかを判断するソフトっていうのが、その要は無人で監視できるソフトっていうのが存在してるかどうかは分からないんで、こちらでは。
え、でもそれって人力で監視してるんじゃないですか。
まあ今の現状だったら多分そうなってるんじゃないかなと。
え、じゃあそれ24時間張り付いて監視してるんです
か。まあ当然そうしてるんじゃないかなと。
へ
え、まあそこはまあ何とも分からないんですけど
、はい、まあ分かんないけど、あの施設警備の警備員室みたいにブワーって盛り上がって、1人当たり128画面見ていて、はい、いるのか、もしくは特定の敷地を超えるぐらいのアクセス数が単位時間あたりね、直近の何分かに比べて、
はいはい、
最近ガッと上がってるのかあったらウォッチするとか、まあ、どういうアルゴリズムがあるかわからないけど、まあ誰かが最後は人間の判断と何かそのロジックで切断をしてるわけだよね。
そうそうです、まあ、正直、まあ、事故みたいな感じで、まあ、見えちゃってる場合もあるらしいので、要はそれはその要はそういうロジックとかが働かなかったことによって、まあ、数秒間見えちゃうっていうのは起きてしまうっていう。
人力だからってこと。
そうそうそう、うん、まあ、ソフト兼人力なのか分かんないですけど、まあ、そういうのでいろんなことによって、まあ、起こらない場合もあるし。
俺がでもソフトだったら面白いですよね。
すごい、
ね、そう画面上にそのヒブの
顔認識みたいな感じで
顔認識みたいな感じで
ヒブ認識、
ヒブの形式認証、認証みたいなのがあって、うん、画面上にそのヒブの形状がパッて出てきたらもう自動で落とすみたいな。
でもね、いや、まあ、落とすというか 落とす候補として友人感染者に回るぐらいまではあるかもしれない。
さあ、ほらあの JR でさ、今ほらあの電子表示のさ、あの自動販売機あった
よ。ああ。
あれであの前に立ったらあれカメラがついてて、その人もカメラで、ね、顔年齢、顔から年齢を認識してはい、はい、おすすめを表示するっていう。
あ、まあまあそう同じような感じの。
同じような感じ。
同じだと思う。
あるかもしんない。そうそう、見たかもしんない。
あれ目の前に立ったらさ、あなたにおすすめはこれです
よ。あったあった、あれか。
あれ顔を認識して、その人の顔、性別と年齢を判断して、あなたはこれです。
あ、そういうことなんですか。
そうなのよ。
あ
ー、だいたいリアルゴールドとコーヒーっすね。
あ、そういう年齢。
そう、そういう年齢。俺さんはだいたいそういう感じ。
まあコーヒー飲まないけどリアルゴールドは買うけどね。
そういうことか。
やたら栄養ドリンク勧められたらそういうことだって言ったから。
まあそう考えると、
今の川端さんの話はもしかすると一部ではもう
あんのかもしれない。
業務レベルで乗ってるかもしれない。
まあ、まあ、正直にビューアー数が急にガッて伸びたりとか、
そうそうそう、
あとコミュニケーションしてるんだから、そのチャットの文言の内容でそのキーワードとかってやれば、
そうだ、ね、
まあ、確かにそれを複合的に見れば
十分。まあ、いわゆるこうデータそのマイニングやビッグデータ解析的な考え方で複合的にやればできるかもしれない。ただ分かんないな、それぐらいの資本が投下されてる産業かどうかがちょっと分かんないよね。
まあ、そもそもただ、エロから技術は革新するっていう、そういうこともあり、
そうなんだけど、ね、俺も今トイレ行きたいし、カーストトイレ行きたいから、
ちょっとじゃあ一旦止めます。
はい、一旦止めます。